こんにちは、すみやです。いつも遊びに来ていただいてありがとうございます。ゴールデンウィークも真っ只中というか真ん中になってきましたね。皆さんカレンダー通りの人が多いのかなという感じはしますけれども、いかがお過ごしでしょうか。いろんなところに遊びに行ったりしてるんですかね。はい、こんな時だし、しかも後半ね、少し天気もいいし、ぜひね、いろんなところに遊びに、行ってですね、普段多分お忙しくてね、お疲れだと思いますので、楽しい時間を過ごしていただけたらなというふうに思っております。そんなですが、ゴールデンウィークとはいうものの配信は続けていきたいなというふうに思っております。そんな時間、楽しい時間をね、お子さんと過ごそうというふうに考えておられるですね、親御さんもおられると思いますので、今日は基本に立ち返って遊びというテーマでお話を進めていこうかなというふうに思っております。幼い時期のですね、遊びの大切さみたいなことはもう本当にいろんなところで聞かれてると思うんですね。で、だからこそどこかですね、遊園地だったりとかいろんなところに遊びに連れて行こうというふうに思っておられる保護者の方も多いんじゃないかなと思うんですが、大事だと言われている遊びというのはですね、必ずしもそういうなんか大人が考えるような遊びとか、例えばなんだろう、ユニバー、USJ に行くとかですね、そういう話ではないかなというふうに思います。いわゆる昔からあるような昭和の時代の遊びは若い保護者の方にはわからないかもしれませんが、子供同士で昔から遊ぶようなですね、そういう遊びのことを指しているんであって、商業的な遊びとはちょっと違うかなというふうに思います。で、それがなぜ大事なのかっていうのはですね、もう正直今、若い保護者の方とか、それこそ先生たちもですね、あんまりちょっと分かるような気もするけど分からないみたいなですね、そんなとこも正直言うとあるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、その辺の基本的な、園内圏とかでですね、お邪魔すると先生たちとはそういう話をするんですけれども、ここであんまりそういう話したことないかなっていう気もするので、ちょっとしていこうかなと思います。はい。ちなみにですね、2009年に発売された、出版されたですね、アメリカの幼児教育系の本を今ここ手元に置いているクライシス・イン・キンダーガーデンというですね、本を手元にあるんですけれども、この本のデータによるとですね、アメリカの場合90分以上の自由遊び時間がある園というのはですね、90分って言いました、僕、私今60分ですね、60分以上の自由遊びをしている園は実は 5% にも満たないというデータがですね、掲載されています。これと大都会のデータなんで、田舎に行くとまたちょっと違うかもしれませんけど、ロサンゼルスで 4%、 ニューヨークでは 1% の園しかですね、自由に外で遊ぶ、園庭とかで遊ぶような自由遊びの時間が60分以上確保されてないということだそうです。ちょっと驚きましたけど、日本の場合この辺ね、まだまだ全然多分先生方は自由遊びの時間を午前中とか結構フルに使って遊んでる園も、私が知る限りでは結構多いので意外だったんですけど、で、そうなのかなと思ったんですが、去年だったかな、国際誌にですね、要は、英語で書く論文をですね、国際誌に投稿した時に審査を受ける際の先生からですね、その僕が研究で協力していただいた園は90分ぐらいを、自由遊びの時間に確保したんですけど、こんなに時間取るんかと、結構ストレートな聞き方でですね、これ間違えてないかっていうようなですね、問い合わせをいただいたというのがございまして、やっぱりそうなんだなっていうふうに驚いたという経験があります。なので海外はですね、あんまり豊かな時間が確保されてない、日本の場合はそういう意味では確保されてると言ってもいいのかなという感じです。ちなみにそのアメリカはですね、もう幼児期からテストみたいなものがあって、そのいわゆる知的能力っていうのか、勉強ですよね、勉強の出来不出来みたいなことがすごくもう問われるようになっちゃっていてですね、そのためには幼稚園でも勉強、いわゆる授業のようなことをするようになってるようです。で、これはもう21世紀に入った頃からそうなんで、結構もう長いことそんなことになってるということで、その本の中にもですね、遊びが完全になくなったわけじゃないんだけれどもっていうような記述があってですね、 スーパーフィシャルになってると。スーパーフィシャルってどう訳していいのかな、まあ、ちょっと分かんない、まあ、人工的なっていう意味なんですけど、まあ、僕はわざとらしいというふうに書きましたけれども、なんかこう遊ばされてるっていうのかな、日本もちょっとそういう感じありますけどね、遊びと称して先生にしてもらいたいことを先生がこういう風になったらいいなみたいなことを子供がですねそれに付き合ってるみたいなとこちょっとありませんか。あんまりこういうこと言うと嫌がられそうですけどでもなんか遊びちょっと今の幼稚園子供園保育園の遊びってちょっとそうなってるなって思う時がまああるんですけれども、まあ完全にこうアメリカもそうなってるなっていうようなことのようです。はい、で、そういうふうなことの結果ですね、自分たちで子どもたちが遊べなくなってると。でこの辺はね、園にいる先生方ちょっとね難しい、なんていうのかな、自分の園の子どもたちが自分たちで遊べないっていうのは認識したくないというかしにくいというかですね、その辺はあると思うんですけど、先生のサポートがないと60分間遊び続けるって、まあ、至難の業だと思うんですね、今の日本の子どもたちでいうと。で僕はもう常日頃からなるべく先生が手を出さないで遊ぶとかですね、何ができるかっていうふうに先生方いい人ばっかりなんで、一生懸命仕事される方がほとんどなんで、何が子どもたちに自分が子どもたちのためにできることは何だろうっていうことを常に考えておられる先生がいっぱいいるんですけど、僕はいかに引き算ができるかっていうことが大事だと思うんですね。教育って僕はどこでもそうだと思うんです。やらなくていいことはなるべくやらない方がいい、それが子どもたちの主体性を伸ばすことになるっていうふうに思っているし、子どもたちが自分で何を学ぶかを選ぶっていうふうなのが今求められていることだと思うんで、その引き算をですねすることの大事さを常に思ってるんですけれども、まあそこがですね今の園庭での遊びであったりとかいろんなところでですねまあなくなっ、つい手を出してしまうということになっていると。これはだからまあ良し悪しというよりはそういう現状があるという感じなのかなっていう気はします。もちろん必要なサポートはあるべきだと思いますけどね。でその必要がどこまで必要かっていうところはちょっとこう感覚が何て言ったらいいのかな、私はちょっとなんか今違うのかなって思ったりしてるということなんですが、ごめんなさい、話がちょっと横道にそれちゃいましたけど、で、なぜ遊びが大事かっていう話ですね。で、保護者の方と、まあ、先生方とで捉え方が違うかもしれないんですけれども、今日はここではですね3つの意義ということをお話をしていきたいと思っています。で、大体ですね遊びを扱う教科書みたいなのが僕の手元には、まあ、英語のアメリカで使われているような本が多いんですけど、それを見るとですね遊びの意義って大体ここにテキストにも書かせてもらいましたけど5つほどに分類されて書かれていることがまあなんとなく多いのかなっていう、これはまあ客観的に数えたわけじゃないですけど、なんとなく私の感覚でですね挙げさせてもらいましたが、まあ、コグニティブ、イマジネイティブ、イモーショナル、ソーシャル、フィジカルというふうに分類して書かれることが、まあイマジネイティブとコグニティブはまあまあ一つにしてもいいのかもしれないんですけどね、コグニションとエモーションとソーシャルと、フィジカルというような感じかなと。イマジネイティブは結構ごっこ遊びだったり劇遊びだったりとかで、幼児教育の中で非常に重要なものかなっていう気がするんで、ちょっと別に挙げさせてもらいましたけど、はい。で、今日私の書く文章ではですねさらにこれらをですね細かくちょっと見ていきながら3つに分けてお話しさせてもらおうかなと思います。でまず1つはですね健康とかっていうよりは、まあ、体力的な意義っていう感じで、思ってるんですけど、まあもうちょっとで言うと健康的な生活習慣と言ってもいいかもしれないですね。もしくは運動が入っている日常みたいな言い方でもいいのかもしれないんですけど、はい、私もねもともとはスポーツ運動関係からこの領域に入ってきているので、よく運動遊びのですね、レクチャーしてくださいみたいなことで、園に行かせていただくことも多いんですけれども、ここで、まあ、それが一つ目と、まあ、大変分かりやすいのでね一つ目に挙げさせてもらいましたけど、ただですね僕が思ってるのは体力を高めるっていうことも、まあ、もちろんあるんですけど、たくさん体を動かして遊ぶっていう意味で体力が高まるっていうこともあるんですけど、 体を動かす遊びをですね、こう繰り返し繰り返し行うことで、その体を動かして遊ぶっていうことが習慣化されるとか、それに対するなんていうのかな、違和感っていうのか、嫌いっていう心持ち、体を動かすのは嫌だみたいな心持ちがなくなる、日常生活の中に常に体を動かすことが入るっていうことが、とっても大事であるというふうに考えています。で、特に、大切だなと思っている時期があってですね、3歳児さん、年少ぐらいから年中ぐらいですね、4歳児さんぐらいまでのこの2年間、まあ厳密に言うと4歳の途中、2学期ぐらいまでがですね、重要かなというふうに思っています。で、なぜ私がこういうふうに考えているかっていうと、年中さんの後半ぐらい、まあ生まれ月にももちろんよるんですけど、年中さんの後半ぐらいからですね、得意不得意だったりとか、そのいわゆる自我みたいなものが明確に芽生えてきてですね、好き嫌いっていうことがはっきりしてくると。そうなると体を動かして遊ぶことが好きとか好きじゃないっていう感覚がとか、私は下手とかですね、僕が入ると遊びを邪魔するみたいなことを実際に言ってる子とも出会ったことがありますけれども、そういうことが芽生えてきてからではちょっと、まあ、遅いというか、なかなかそこからは難しいので、3歳さん、年少さんはそういう感覚持ってる子まだ少ないと思いますので、その3歳ぐらいの間にですね、とにかく体を動かして遊ぶと、日々体を動かすということがすごく大事かなと。で、そういう習慣を持っていくと、結局うまい下手ってあるんですけど、習慣の有無がかなり影響するんですよね。まあもちろん保護者の遊び方とか、まあ先生方との関わりとかもいろいろあると思いますが、はい、なので遊びの定義をどうするかにもまあ、よりますけど、まあ、散歩とかでもいいと思うんですね。僕はね、全然スポーツっぽいものじゃなくて全然いいと思いますし、逆にまあ3歳だとルールのある遊びをするのは難しいので、それをですねあんまりやらせようとすると逆に嫌いになっちゃうみたいなこともあるので、例えば虫取りに行く、蝶々追っかけるとかですね、そういうなんでもいいし、森が近くにあったりとか自然なところがあるんであれば、その中を散策しながら、なんだろう、カブトムシを探すとかですね、登れる木があるならみんなで登ってみるとかですね、まあね、木登るの嫌がる人もいるかもしれませんけど、まあ、雲の動きを目で追うとかですね、お花の種類を数えながら歩くとか、歌いながら歩くとか、そんなんでいいと僕は思うんですね。はい、そういうことを毎日です、毎日楽しむ、これが何だろう、動く体力的な意義かなっていう、走ったりね、マラソンみたいなことする縁もあって、それはそれでまた意義もあるし、それが嫌じゃない楽しいっていう時間だったらそれもいいと思うんですけど、嫌いになっちゃったらあれなので、僕は散歩とかは結構いいなと思うんですよね。だから登園する時とか講演する時にですね、なるべく歩くっていうのも、時間がないっておっしゃる気持ちは大変よくわかるし、仕方がないと思うんですけど、僕は少なくとも自分が子供たちが小さかった頃は、なるべくその時間を取って歩くようにですね、僕も一緒に歩いたり虫を探したりですね、スタスタ歩くばっかりじゃなくてですね、途中帰り道ですね、公園で遊んだりしたら、まあダメかもしれませんけど、そういうふうなことをして、遊びながら楽しい時間をそこで過ごすというのはすごく意識してたなという感じはします。なのでゴールデンウィーク、今日もいい天気、滋賀はとてもいい天気ですが、こういう日にですね、1時間2時間周りを見ながら歩くだけでも、多分親と歩くだけで子供にとっては多分遊びじゃないかなと思うんですよね。あんまりぐちゃぐちゃうるさいこと言わなければですよ。はい、というのはすごく思ったりします。そういうことが大事っていうのかな。はい、その意義というのを僕としては大事な部分じゃないかなと思ってます。で、遊びの意義の2つ目ということで、社会的側面ということですね。で、これに関してはもちろんいろんな他人とのコミュニケーションと友達とのコミュニケーションとかいろいろあるんですけれども、それだけじゃなくて、僕はルールの問題、ゲームチェンジという話を前にもここで書いたと思うんですが、ルールってで、日本人にとってはですね、守るか守らないかっていう視点しかないんですよね。これはもう多分歴史的なものがあると思うんです。 ですけど、ヨーロッパの人とかはですね、すごい感覚が違くて、これはねヨーロッパの人と仲良くなったりとか友達がいたりしないとなかなかわからないかもしれないですけど、やっぱりねフランス革命って大きかったのかな。いやその人はいちいち一人一人がフランス革命意識して生きてるとは思わないですけど、やっぱりね政治を自分たちの力で変えたっていう大きな経験がある人で、それを一つの北極星にして生きている社会生活を営んでる人たちだと思うんですけど、ルールは自分たちで書き換えられるっていう感覚を持ってる。スポーツでもそうですよね。ヨーロッパの人が困り出すとルールって変わるんですよね。スキーのジャンプとかがもろにそういう影響ありますけど、そういうところがあって違うゲームにしちゃうみたいなね。で日本人その感覚ないので、いつも日本人が、日本人だけじゃないかもしれないけど、割を食うというかですね、昔あれですよね、ノルディックの複合が荻原選手でしたっけ、がすごい強かった時に、今40代50代の方はご存知かなと思いますけど、はい、ルールが変えられてですね、日本人がなかなか勝てなくなって、また最近ね、強い選手出てきてますけど、はい、そんなことがありましたが、で遊びの中で、遊びってルールを作ってやるわけですよね。でその中で、ルールを作るという感覚ですね、これを身につけていくっていうのは結構大事なんかなっていう気がします。そういう意味では団塊の世代の方たちは遊びも豊かで、中で生きてきた人たちですけど、世界のルールをある意味作りましたよね。高度経済成長の中でね、ものづくり日本などと言われてですね、世界の冠たる国となったのは団塊の世代の人たちが大きかったですけど、あの人たちは多分子供らの時に遊びの中でルール作りをしてきた人たちだと思うんですよね。だから日本というのはこう社会的にも強かったのかなっていうふうに僕は解釈しています。で、例えばテキストにも文章にも書かせてもらいましたけど、僕が子供の頃ですね遊んでた中にお味噌と呼ばれるルールがあったんですね。お味噌っていうエリアによって呼ばれ方違うと思いますけど、お豆って言ってるのもあったかな、まあいろいろあるんですけど、まあ鬼ごっこが分かりやすいんですが、タッチされてもちっちゃい子の場合は鬼にならないとかですね、僕が育ったところは近所に子供グループがあってですね、小学生から幼稚園児まで一緒にみんなで遊ぶみたいなのがちょっとありましたけど、幼稚園児の人はタッチされても鬼にならないとか、もしくはどうだったかな、3回ぐらいタッチされたら初めて鬼になるとか。だけどそれもですね、鬼の交代が、ちっちゃい子が鬼になるとですね、小学生もちろん逃げ切ってしまうので、交代が起きないと。その場合はですね、一番ガキ大将の子が、そのちっちゃい子と一緒に鬼になると。で、ガキ大将が追っかけてタッチしたらですね、鬼が交代するみたいなのもあったかなと。僕のことご存知の方は多分僕もガキ大将だっただろうと思われていると思いますが、まあ、その通りでですね、僕が小学校の上の方になって頃には僕も一緒になって、そうやって、お豆さんをですね、お豆さんって呼んでたかもね、やっぱりね、お味噌さんをですね、はい、守ったりですねしていたなという感じがありますが、まあそうやってすると面白くなるんですよね。で結局、そのちっちゃい子が鬼になると鬼増えるわけですよ。鬼、そのちっちゃい子とお味噌の子と、ガキ大将の2人が鬼になるので、そうなると盛り上がるんですよね、ギャーワーって言いながらね。でちっちゃい子がタッチ、小学生にタッチできたりたまたまするとですね、そのちっちゃい子にとってめちゃくちゃ嬉しいというかですね、でまた盛り上がるというですね。で小学生からすると幼稚園児にタッチされて、出せとか言いながらですね遊ぶっていうのはすごい楽しかった印象が、記憶がありますね。そういうルール作りを楽しむっていう、そういう機会でもあるかなっていう気がします。はい、では運動、ごめんなさい、遊びの意義の3つ目ですね、認知的側面ということ で僕は遊びの研究をする中でですね、やっぱりこれはすごい大事だなと思うのは、世界と出会うと、エンカウンタリングザワールドというふうに書きましたけど、これだなというふうに思うんです。でこれ、余談ですけど、タイトルは、タイトルというか世界と出会うというのは エドワード・リードという心理学者がかつていたんですね、つい最近までおられたんですけど、このタイトルでですね、アフォーダンスの心理学っていう本がございます。翻訳をされたのは僕も親しくさせていただいている先生で、細田直也さんという方がですね、翻訳をされている、大変レベル文章としては難しいんですが、大変なんていうのかな、良い訳をしていただいているというか、分かりやすく訳をしていただいているのでですね、普通に本屋にはちょっと置いてないかもしれないですけど、 Amazon とかだったら買えると思うんですが、専門書なんで買わなくていいと思いますけど、はい、大変面白い本です。で、そこから、この表現がエンカウンタリング・ザ・ワールドっていう表現が僕はすごい大好きで、これを使わせてもらってるんですけれども、そういう側面があるなと。生まれたばっかりの赤ちゃんを想像してもらったらちょっと分かりやすいかなと思うんですけど、全く真っ白な状態で生まれてきてですね、見るもの、触るもの、嗅ぐもの、触れるもの、ね、全部が新しい世界であって、で、この世は美しいなとか、お母さんと触れると安心するなとかですね、そういうことを徐々にこう学んでいく、知っていくっていうことをしていくわけですよね。で、そうやって、知的に面白いとか楽しいっていうことをだんだん理解していくと。で、幼児期になってもうだんだんいろんなことを知っていってですね、だけど もちろん知らないことは山ほどあって、でそれをしていくときに、大人が遊びに介在しすぎると、大人が知ってる世界だってね、知れてるんですよ。そんな僕らだって知らないことなんて山ほどあるし、でそれは子供たちが自由に出会うことで、僕らが知らないことをもっと豊かに知る可能性ってやっぱりあるし、そのことを僕らにもシェアしてくれたりして、世界は広いし、美しいし、良いものであるというようなことをですね、知るっていう、今の現代の大人って、自分も含めてですけど、本当になんかこう知った気になってですね、今の時代に限らないから昔からかもしれないですね、大人ってなんか大して知りもしないのに、なんか自分が知ってることは全てであるかのようにですね、で子供をその枠に収めていくみたいなとこ、僕は若干あると思ってるんですよね、大人っていう存在がですよ。で子供たちはそういうものがないので、自由に出会えるはずだし、もっともっとこういろんなものと出会えるはずなんですよね。だからその出会いの機会が遊びだろうというふうに思ってるんです。だから別に遊具で遊ぶとかですね、何かができるようになる、能力が上がるとかいうことじゃなくて、そうやって出会うこととかっていうのが大事なのかなという気がしています。なのでもちろん劇遊びとか運動遊びとかごっこ遊びとかね、いろんな遊び、こうなんか想像物を作るような遊びとかね、造形遊びみたいな、いろんな遊びがあると思うんですけど、はい、やっぱりそれはあらゆる遊びがですね、その世界と出会うっていうことにつながっていくんだろうなっていうふうに思ったりしています。はい、それこそが一番大事な遊びの意義なのかなっていうふうに思っているというところが、はい、大事だと思ってます。はい、でそんなことを言いながら、今とりあえず3つ、他にもたくさんいい意義ありますよ、だけど、まあ、とりあえず3つお話しましたが、今の時代多く言われるのはですね、早い時期から勉強しとかない、特に東京とか大阪とかですね、大都市圏の人たちは早くから勉強していかないと置いてかれるというですね、焦りをですね、いろんなとこで感じさせられていて、そう思ってると思うんですね。でも私個人は田舎に住んでるということもあるかもしれませんけど、そんなこと全然どうでもいいんちゃうかなってやっぱり思ってるんですよね。でちっちゃい頃から、僕も前にも喋ったことあると思いますけど、英語は早いうちからやった方がいいかとか、僕もアメリカの大学出てるんで、そういうことを質問されたりする機会って少なくないんですけど、僕自身は中学校に入った時に ABC をやり始めてですね、その後別に普通に英語の塾行ったわけでもないですし、普通にやっててアメリカの大学卒業でしましたけど、別に早くやったからどうってことはない、喋るのも別に喋れますし、聞くのも聞けますし、はい、でそんなことよりもちょっと早くスタートして、人より先んじたことによってできるようになるほど、知的活動って甘くないんですよね、はい、正直言うと。でそんなことよりは好奇心、 幼児教育でよく聞かれると思いますが、センスオブワンダーというですね、その面白いな、なんでだろう、どうやったらもっとうまくできるのかなみたいな、そういう心持ちの方がずっとずっと大事で、なんだろう、よくこうピアノでも水泳でも何でもいいんですけど、ピアノを早くから始めることによってこう上手になるみたいなことを思う人多いですけど、早く始めたからこうなんていうの上手になるっていうのは幻想でですね例えば嫌いになっちゃって、それずっと好きで続けた人はそうなりますよ。例えば僕辻井伸行さん大好きですけど、彼とか本当にね、映像残ってますけど、ものすごいちっちゃい時から音楽好きで、だから彼は好きでずっとやってるから上手なんですよ。早く始めたから上手なんじゃなくてね、早く始めることの意義ってあると思いますよ、あると思いますけど、それで嫌いになっちゃったら結局一緒なんですよね。じゃあそれ、例えばピアノを始めました、で小学校までやりました、だけどもう嫌いで嫌いで中学校でやめましたってなったら何の意味もなくなっちゃうわけじゃないですか。ってなっちゃうと、まあそこで得たものの意味もあるかもしれないですけど、そんなことよりはそのアドバンテージなんてあっという間になくなる可能性あるんですよね。それよりも好きだな、面白いな、楽しいなっていう感覚をどこかに見出して、それを日々していく、なんだろう、ちっちゃい頃から始めた活動の得たアドバンテージよりも、毎日毎日それが好きでとにかくそのことばっかり考えてるみたいな時間の方が圧倒的にアドバンテージになりますよね。だから、早いうちから勉強するとかですね、受験勉強がとかっていうことを心配するよりも、好奇心、センスオブワンダーを育てていくことの方が結局はですね、すごく大事になってくるし、それを獲得したら、なんだろうな、もうそればっかりしたくなるわけですよね。それってものすごい力だよなっていうふうに思いますので、そのことを大事にするといいんじゃないかなと僕はまあ思ったりしているということにです。はい、ゴールデンウィークですが、うちどこも行かないんだよねとかいうお家もいっぱいあると思うんですよね。別にそんなの全然 OK でいいと思います。だけどここで話したようなですねこともちょっと踏まえつつですね、1日たった1時間でもいいと思うんですね。お子さんと一緒にそういうセンスオブワンダーが育つ、子供にとっては お父さんお母さんと一緒に過ごしてる時間がなんせ楽しいんですよ絶対に。でその時間にお父さんが虫を一緒になって一生懸命探してですね、こう見つけた、うわーって言って手の中にいる虫を一緒に見ながらですね、これなんでだろうねとか、この虫が好きな草は何だろうねとか、違う草のところに置いたらどういう反応するのかなとかですね、分かんないですけど、そういうことをする、お母さんと一緒にする、そういうこととか一緒に歩くとか、そういうのはめちゃくちゃ楽しいと思うんですよね。そういうことを面白がってやることの方がずっと未来に生きていくし、それもなんていうのかな、親がさせるっていうよりは一緒になって自由に子供がやりたいように一緒にやるみたいな、そんな時間を作るといいのかなというふうに思ったりします。はい、そうしていくことでここに書かせていただいたような意義を少しずつ獲得していくのかななんていうことを思ったりしています。はい、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。うわ、僕すごいですね、30分も喋ってるんですね。なんかすいません、最後まで付き合っていただいた方どのぐらいいるのか分かりませんが、はい、本当にありがとうございます。全然時間見ずに喋ってたらあっという間に30分も喋ってました。はい、ごめんなさい、長々と。はい、お付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちにですね、配信をしていきたいと思いますので、またお付き合いいただけたら嬉しいです。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。